DJ 小金虫樹液の泉。はい、皆さんこんにちは、 DJ 小金虫です。この番組はですね、何でしたっけ、アハ体験とかを提供する感じのやつです。よろしくお願いします。ちゃんと読みますね。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者のコガネムシがリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。前々から思ってたんですけど、樹液のような存在って意味わかんないですね。結構リスナーの人を虫って言ってみたり、自分自身がコガネムシって言ってみたり、どっちの立場で物を言ってるのかがちょっとよくわかんないですね。そのうちタイトル変わるかもしれないです。で、相変わらずそのコロナ騒ぎのせいでスタジオがどこも空いてないということで、坪松さんの車で今回また録音をしています。で、マイクがスタンドとかじゃなくて手持ちなので、若干こう距離感がね、こう変わってみたりとかあるかもしれないので、聞き苦しかったらすいません。ただ俺のせいではないです。コロナのせいなので許してください。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 小金虫、樹液の泉か。はい、今回も張り切って参りましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えることが大好きなコガネムシが何か問題を出します。で、答えを番組の最後に発表しますので、その時までに、どんな感じかなって考えてみてください。で、解けた人はアハッとしていただいて、解けなかった人はまあイラついていただいて、今月はもう鬱蒼とした気持ちで過ごしてください。本日の問題超難しいです。とある猫の母と娘がいます。猫の親子がいます。ただ親子といっても全然似ていません。お母さんの方は白猫、娘の方は黒猫で、切れしっぽとかぎしっぽで、毛が長い方と短い方、エトセトラ、もう全然違う猫って感じです。ただ飼い主曰く、この子は母親にそっくりだと言うんですね。飼い主さんはもう全然普通に目も良くて、猫の姿ははっきり見えてるんですけど、この子は母親にそっくりだって言うんです。で、性格じゃなくてあくまで猫の見た目のことを言っているのだとすると、どういうことでしょう。正解を番組の最後に発表します。これはね、正解率 2% ぐらいだと思います。これ俺の相当な自信作です。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そのラジオでもないんですけれども、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル
虫たちの目安箱。はい、このコーナーではリスナーさんから寄せられたトークテーマに沿って私がトークをしていきます。ありがたいことにメッセージが 2件も3件も届いております。ラジオネームショウゴさん、どうもサウナで聞いています。おい無職 C の食卓は難かったな。おっさんも手こずったわ。体が熱くなるぜ。今度はよかったらロックマン X とかどうや。シグマ第二形態が強すぎる。明けない夜はないわ。ホースと共にあらんこと。ロックマン X やったことないんですよね。ゼロはやったんですよ。ゼロ確か DS か何かのゲームで、ゼロって赤くて剣使う方で、X は青くてなんかピュンピュン打つ方です。で、なんか俺の中だとロックマンそのぐらいの認識で、エグゼとかも友達がすっごいやり込んでるのを見て、全然やりたいと思わなかった感じなんですけど、まあ皆さん面白い面白いっていうのと、あと確かスイッチで最新作が出てたと思うんで、今度やってみようと思います。暇ですしね。でもう一つ、またショウゴさんからいただいてます。どうも迷子になりながら聞いています。わしの明日はどこやろ。サイレンの特集は中戸ですか。死人との追いかけっこは飽きました。あっきゃつらが、ということなんですけど、サイレン実は俺大好きです。ワン、ツー、ニュートランスレーションっていう、まあ3つの作品全部やってますね。で多分そのこのメッセージでいただいてる追っかけっこは飽きましたっていうのは、ニュートランスレーションに出てくるサイガ先生っていうキャラの、さすがに飽きたつって自殺をするあのシーンのやつだと思うんですけど、あのシーンいいですよね。なかなかいいと思うんで、サイレンはまあ今度はゲームのコーナーで機会があったらお話ししようと思います。で続いて、これは俺の友達からいただいてます。ラジオネーム、あ、いやこれ本名 OK、 小川隆文さんですね。小川隆文さんからいただいたのは、旅行とかどこか行きたい場所について。俺もともとものすごいインドア派で、休日とか家から一歩も出ないんですよ。あ、嘘つきました。夕飯の買い物とかでスーパーには行きますけど、そのぐらいなんですよ。で、今はもう、それがなかったとしてもコロナの影響でどこにも行けないんですけど、もし仮に、旅行行くんだとしたら、ちょっと行ってみたいのはディズニーランドですね。俺茨城に住んでるんで、ディズニーランド日帰りで余裕で行けちゃう距離なんですけど、男一人でってなかなかハードル高いんですよ。で、女の子だと、まあ、女の子一人でっていうのはハードル高い気がするんですけど、女の子二人でとか、そういう生き方できるじゃないですか。でもね、男二人ではちょっとね、っていう感じなんで、ディズニーランド行きたいのに行く機会がないっていうか、行く方法がないっていうか、まあ、一人ディズニーをやるほどメンタル強くないし、男二人で行ったらなんかちょっと周りからひそひそされちゃうし、ちょっと困ってますね。なのでもしこのラジオを聞いてる方でディズニーランド行きたいけど入場料とか払いたくないっていう人がいたら、俺入場料払うんで一緒に来てください。女性の方でよかったら、で一緒に来ていただいて、列に並んでる間とかはもうスマホいじってていただいて大丈夫なんで、俺もスマホとかいじってるんで、で交通費もね、そうですね、往復1000円までだったら支給します。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、こんな感じで目安箱やってますので、皆様俺に話してほしいことがあったら、ぜひどしどしご応募お待ちしております。よろしくお願いします。それでは一曲聴いていただきましょう。小谷園芸で冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲームこのコーナーでは、4歳でゲームデビューしたコガネムシが今まで25年間ぐらいゲーム人生を歩んできた中で特に印象深かったものを紹介していきます。で、今回のゲームは前回まであまりにも皆さん知らないゲームだったので、ある程度知名度のあるゲームを紹介したいと思います。狼、大きい神って書いて狼です。よろしくお願いします。はい。で、この狼っていうゲームなんですけど、俺一番好きなゲームこれかもしれないっていうぐらい好きですね。で、もともとは2006年とか2008年ぐらいに PS2 で出たゲームです。で、 PS2 で発売されて、で、その独特な世界観であったりだとか、水墨画のような美しい映像表現だったりっていうのがとても評価されて、まあ、ゲームオブザイヤーっていうその年に出たゲームの中ですごく良かった、すごく頑張ったでしょうみたいなゲームの偉大な賞をいただいた作品なんですけど、全然売れなかったです。もう全くと言っていいほど売れなかったです。で、その狼、それでも素晴らしいゲームなんで、なんかファンの方がですね、独自に Wii に移植をしたりだとか、あと PS3、PS4、 あと最近だと Nintendo Switch にリメイク版というか移植版を出したりだとか、なんかほぼほぼ全ての今遊べるハードであれば、ほぼほぼ全てのハードで遊べるんじゃないかっていうぐらい間口の広いゲームです。で、この狼どういうゲームかっていうとですね、まあ舞台は昔の日本ですね。一応ゲーム中では中津国っていう仮想の国ってことにはなってるんですけど、主人公はアマテラス大神っていう日本神話における最高神です。で、そのアマテラス大神がなんだかんだあって狼の姿になってます。だから狼っていうタイトルなんですけど、で、その狼と、あと相棒の一寸法師ですね。一寸っていう玉虫が、狼について一緒に旅をするんですけど、例えば、ヤマタノオロチだったり、キュービの狐だったりっていう悪い神様がいっぱい出てくるので、そいつらを倒しに行くぞっていう話なんですが、信仰心が神様の力になるんですけど、その信仰心がもう薄れてしまっていて、狼はほとんどの力を失ってしまってるんです。で、道中で、まあ、いろいろな人の悩みを聞いたりして、まあ、人々の幸せを集めると。で、その道中でその分かたれてしまった狼自身の本来の力っていうのをどんどん取り戻して強力になっていくんですけど、このゲームのシステム特殊なのが筆調べと言いまして、基本はアクションゲームで敵をこうバンバン剣で切ったりだとか、鏡っていう武器で殴ったりして進んでいくんですけど、筆調べっていう狼の力を使うと、ゲーム画面に筆でですね、文字とかを書けます。まあ、文字を書くってことはあんまないんですけど、ゲーム画面に例えば横棒一線引くと、一線っていう敵を切り裂く能力が発動したり、画面にその爆弾を書いたりすると、テカ玉って言って敵の目の前に爆弾が現れて爆発したりだとか、そういう不思議な神通力を使って進んでいきます。まあ、雨を降らせて水車を動かしたりだとか、風を吹かせて風車を動かしたりだとか、そういった感じの神通力を使って 人々の悩みを解決していくみたいなゲームです。でこのゲームはもう本当に日本の神話がモデルなだけあって、こう美しい世界観っていうのに全振りしたようなゲームですね。で例えば映像表現であったり、あの今見てみると、例えば最近出たゲームでいうとファイナルファンタジー7のリメイクだったりだとか、あの人間の表情とか、あとよく見ると産毛が生えてたりだとか、なんかすごいリアリティ方面に美しいっていうゲームもあるんですけど、狼はもうそれとは真逆な方向に、結構質素なポリゴンなんですけど、ちょっと輪郭線が、狼のその輪郭線、縁取りが、黒い墨みたいな描写で細やかに書いてあったりだとか、そういうところに非常にこだわりを感じますね。で、狼が、野原を駆け回ると、駆け回ったそばからこう、花が咲いて散っていったりだとか、そういったところが非常に楽しいゲームになってます。で、難易度も、非常に低いと思います。まあ、謎解き要素は結構あったりはするんですけど、それもそんなには、難しくないので、誰でも遊べるゲームですね。ゲーム普段やらないっていう人も、誰でも簡単にできます。で、日本神話がモデルであり、舞台というか時代背景は多分平安時代ぐらいなんだと思うんですけど、まあ浦島太郎であったりだとか、かぐや姫であったりだとか、桃太郎であったりとか、日本の昔話に登場する人たちが結構登場します。まあ別にそいつらはモブとしてだったりはするんですけど、なかなかね、こう心をなんか心休まる感じのゲームになってますね。でやっぱり最後の最後、皆さんね、狼で好きなシーン挙げてくださいって言うと、どうしても最後のラスボス戦のあのシーンってことになると思うんですけど、もうね、俺泣きすぎて干からびて死ぬぐらい泣きましたね。もうラスボス戦の途中でそういうイベントが入ってくるんですけど、もうあまりに狼がその幸せを取り戻してくれた人たちが最後は狼を応援してくれて、神としての力をみたいな、そういう熱い展開があるんですけど、まあね、そこのクライマックスがあまりに感動的すぎてね、ラスボス戦の途中にそのイベントがあって、もう涙が流れすぎてラスボスの姿が見えなくて殺されるみたいな、そんな感じになってます。もうそのシーンに至るまでの道筋はもしかしたらちょっと退屈って感じる人もいなくはないかもしれないんですけど、そのシーンだけのだけでもね、十分プレイする価値があるぐらい心温まるストーリーとなってますので、ぜひ皆様プレイしてみてください。あ、ちなみにこの狼っていうゲームは珍しいことにギネス記録を2つも持っています。1つ目はゲームオブザイヤーに選ばれた作品の中で最も商業的に失敗した作品、要は全然売れなかったってですね。で2つ目は割と最近授与されたんですけど、最近受賞したんですけど、動物が主人公の中で動物が主人公のゲームの中でプレイした人たちからの評価が最も高いゲームっていう名誉のある賞をいただいていると。それだけでもね、結構世界的に認められた作品だっていうのはお分かりいただけるかと思うので、海外からの評価は非常に高いんですけど、日本国内でプレイした人が本当に少ないので、ぜひ皆様も遊んでみてください。多分リメイク版3000円あればお釣り来るぐらいの値段なので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、では今日のゲームのコーナーは、狼を紹介させていただきました。それではここで1曲聴いていただきましょう。ともとTOMOO ともおさんでカラスの国です。
特別
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それではそろそろお別れの時間となりました。 DJ コガネムシ樹液の泉第4回、いかがでしたでしょうか。ですね、最近の近況報告をさせていただこうと思うんですけど、まあ大体家でゴロゴロしてますね。で、ですね、なんかちょっと今俺家を建て直していまして、祖父母の家で暮らしてるんですけど、ちょっとね、うちの祖父母はもうあれがあれな感じになってるんですよ。もう85とか、何歳だっけ ?85 とか82とかなんですけども、あれがあれな感じになっちゃったので、洗濯物をね、分けるようにしたんですよ。で、ほら、うちのおじいちゃんの洗濯物ってもううんこがもうびっしりついてますから。ついてたりしますから。で、もしですよ、それと一緒に俺の洗濯物を洗った際に俺の服にもね、うんこがびっしりついてたら、もう俺のうんこだかおじいちゃんのうんこだかわかんなくなっちゃうじゃないですか。だからもうそこは、ね、せめてね、どっちのうんこかだけははっきりわかるように分けようということで、分けて洗濯をね、てか洗濯、俺自分でするようにしたんですね。で、なんか家に帰ってきて俺の部屋に俺の洗濯カゴが置いてあって、でバイト上がり帰ってきて、だいたいそれが午前1時2時ぐらいなんですよ。で家の俺の部屋の洗濯がカゴに服を入れて、でそこから廊下通ってお風呂場に向かうんですけど、要は1時ぐらいなんておじいちゃんおばあちゃん寝てますから、服を全部脱ぎます。で素っ裸になります。で俺の部屋を出ます。廊下を通って玄関に行きます。で玄関から外に出ます。で近所の交番の前に行きます。で交番の前で目の前の悪を捉えられないで、何が法治国家だって言って家に帰ってきて玄関閉めます。でここまで全部素っ裸です。で廊下を歩いてお風呂場に向かう途中で、おじいちゃんですね、おじいちゃんいたんですよ。で、おじいちゃんいることになんで俺が気づかなかったかっていうと、おじいちゃんなんか明かりをつけると外から人が覗いてるって言うんですよ。だからトイレ行くときとかも明かりを全然つけないんですね。で、真っ暗闇で、素っ裸の俺とおじいちゃん対面しまして、で、俺からすればおじいちゃんはおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんからすると、なんだか家によくいる、サラリーマンさんなんですよ、俺って。だから、それを全裸で対面した時に、あ、やべえってなったんですけど、おじいちゃんね、なんかよくわかんないけど、あ、どこかお体悪いんですかって言ってました。なんか意味がわかんなかったんですけど、あ、大丈夫ですって言って、で、今日はお泊まりになるんですかなんつってたんで、お風呂入りますって言って、お風呂入って、で、そのまま寝ました。そんなね、楽しい我が家でございます。で、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、 番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。それでは DJ 小金虫樹液の泉第4回聞いていただいてありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、ここで皆様に一つ謝罪すべきことがございます。私小金虫、樹液の泉 ではですね、頭の体操と称しまして、一つ目のコーナーで問題を出して、エンディングのラストのトークで答えを発表させていただくという、まあ、流れだったんですけど、答えの発表を忘れてしまいましたので、本当に申し訳ございませんでした。答えの発表をさせていただきますね。問題はですね、とある猫の母と娘がいる。で、母と娘といっても全然似てない。もう白猫と黒猫、切れ尻尾と鍵尻尾、長毛と短毛。ただ飼い主はこの子は母親にそっくりって言うんです。なんででしょうっていう問題でした。で、ですね、これはですね、この飼い主がお母さん猫に向かって言ってるんです。母と娘の猫が目の前にいるから皆様、ちょっと勘違いしちゃうんですけど、この飼い主さんが言ってるのは、このお母さん猫はそのお母さんにそっくりだ。っていうことを言ってる。意味わかりますかね。坪松さん大丈夫ですか。わかります。なんかすっごいキョトーンとしてますけど大丈夫ですよね。はい、今後ねこのようなことはないようにしますのでね。というかネタバラシさせていただくと、この番組基本完全台本でやってますので、坪松さんが全部書いたシナリオを俺がトークで読み上げてるだけですので、問題の答え発表を坪松さんが書き忘れた、俺は何も悪くないです。ということで皆さん、ぜひ次回もこんな感じでよろしければ聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。